篠田さん、高澤さん、ありがとうございます。時間の許す限りよろしくお願いいたします。最初に、まずご報告を、地区大会の報告ということで、財団友の会入っておりまして、こちらの方バナーをいただきました。それから、ガバナー賞ということで、会員増強に成果を挙げられたということでガバナー賞をいただきました。それから、うちの創立当初のメンバーであります小竹さんに、小竹さんに、地区特別表彰ということで、こちらの盾をいただきましたので、例会後 お届けに上がりたいと思います。それから先日5月の6日第15回の少年サッカー大会ということで、いつの間にか15年続いたんだなということで、朝は非常にいい天気の中で、始まったんですが、あっという間に、黒い雲が出てきまして、雷が鳴り始めたと。よその状況を聞くと大人の大会も中止になったよというようなことで、万が一ということがあると悪いということで、落雷のため、落雷の恐れがあるためということで、お昼に、中止となりました。ですから15回大会来年に持ち越しという形になるのかと思います。サッカー協会の方もできるだけ、資金援助を少ない形でもいいから続けたいというようなことを協会の方から言われております。これからも20回30回と続けてほしいというようなお話もされてますので、皆様どうかよろしくお願いいたします。15回の中で中止は初めてなんですけども、15年もやってるといろいろあるよね、どんどんいろんなことが変わっていく。ワールドカップというようなことで、サッカーをもう少し元気にしたいということで、なんとか応援をしてくれないかということで始まって、それから子どもたちがどんどん入ってきて、どんどん大会が盛り上がっていったんですけども、今は今度は少子化だそうです。いつの間にか子どもたちの数が少なくなったと。合併したチームもありますし、状況は変わってきたんだなと。いつの間にか日本の人口も子どもが少なくて60歳以上がどんどんどんどん増えていくというような、人間の数変わらないのにいろんなことが変わりますよねと。季節もどんどん変わっていきまして、冬枯れで見通しがいろんなところが見えたものが、どんどん緑の木々も葉をつけて見えなくなって、でも本当にすがすがしいいい季節になるんだと思います。先ほど月に一遍ですけども君が代を歌いながら、日本人は常にいろんなものが変わっていくと、どんどんどんどん諸行無常の中で変わっていくことが当たり前だけども、でもあなたは、天皇はそのままでいてほしいというような気持ちがああいう歌になったんだと。変わらない、変わっていくことが当たり前の中で変わらないでいてほしいという思いがああいう歌を作ったんだなと思うんですけども、うちのクラブもいつの間にか50人を目前にするくらいの大きなクラブになって、 前の霊界集まっても30人いないというような霊界場から見ると、今日も大勢の方来ていただいてますけども、変わってきたんだなと思いました。皆さんもいろんな、いつの間にかどんどん年を重ねて、変わっていかれるわけですが、私もいつの間にかこの辺が白くなって、入った当時は畑さんに、細くてかっこいいと言われたんですけど、いつの間にか腹が出てスーツがきつくなってきて、ただこだわりがあまりない中で暮らしてきて、どんどん変化をしていく、その中でもこれからはもう少し、何かにこだわりたいなと、あと何年こうしてきちんと自分の思うことを話せるのか、体が動くのかわからない中で、こだわって何か一つ形のあるものを作りたいななんて思いながら、さっき君が代を歌ってました。以上です。
続きまして、安治高校高澤幹事、よろしくお願いします。
はい、幹事報告いたします。報告事項は5月1日からのレートが1ドル82円、まあ、現行通りだそうでございます。それから2011から12年度の RI2560 地区のインターアクト年次大会報告書が来ておりまして、これを中央区の方届けてほしいということで、中央区の方に小柳委員長の方から届けていただきます。それから地区大会のお礼が来ております。それと3月末の会員数報告が来ています。霊界入りの変更でございます。柴田ロータリークラブ5月14日月曜日振り替休会、5月17日当クラブも一緒になりますが、3クラブの合同夜間霊界がありますので、こちらに振り替だそうです。柴田城南ロータリークラブ5月17日、柴田市内の3クラブの合同夜間霊界の案内ということで、6時半アーティギャレ、こちらです。それから5月31日は規定休会です。村上ロータリークラブからは5月24日夜間伊藤霊会、静雲荘で6時から、村上ヤーフネロータリークラブ5月14日月曜日は夜間伊藤霊会、中条グランドホテル6時半、水原ロータリークラブが5月30日夜間霊会です。あとこの前第一霊会ですので、理事会がありまして、いよいよ引き継ぎという部分に入ってきておりますが、もう関係するメンバーには入っていると思うんですが、6月27日新旧役員理事役員の引き継ぎ会を月岡で行います。それに先立ちまして、6月26日霊会、夜間霊会の最終日なんですが、当クラブのゴルフ大会一応予定しているようです。これ関係する国際、来年度の国際方針庁の方から詳細は説明あると思います。なお付け加えますが、5月15日は当クラブ振り替休会ですので、こちらに来ないように。以上でございます。
ありがとうございました。続きまして委員会報告ということで、本田副幹事の方からお話があるそうです。
こんにちは。眠れない日が続いております。だんだんそういう日が多くなりますので、シワが増えてくると思います。私の方からじゃあ報告があります。一応委員長様、2012年から2013年度の委員会構成表ですか、そちらの方、委員長様方の方のレターボックスの中に、委員会構成表を入れております。その中に一応方針と計画、それから予算要求の方を一応入れてありますが、一応会長の方針がまだ煮詰まっておりませんので、それを第一級今日決めたいと思いますので、大野さん帰らないで一緒にやりたいと思います。一応合格です。それから、5月の10日土曜日ですが、2012-2013 年度第一、文区の第1回会長幹事会が今井田温泉で行われます。私と大野さんで2人で行っていきたいと思います。続きまして、5月の20日土曜日、地区協議会、前にもご報告しさせていただいたと思いますが、こちらの方一応来週がお休みということでございますので、一応今日出席のまたご案内をさせていただきます。一応読み上げます。大野会長、小山クラブ奉仕委員長、大和職業奉仕委員長、 小沢春人社会奉仕、こちらの方代理となっております。それから石井誠一郎国際奉仕委員長、三島博明震災奉仕の代理ということでございます。それから木戸俊明インターアクト、それから庭山光一さん RI、財団です。それから高橋正明インターアクト地区役員ということで計10名でございます。こちらの方は時間の方が7時半に地域交流センター前へ出発ということでございますので、城南さんのバスと一緒になっていきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。それからでこちらの方の一応バッジの方なんですが、今日私持っていきたいと思いますので、私の方で預からせていただきますので、置いていってください。それで今ほど高沢幹事の方からご報告ありましたけれども、6月の27日、7時から新旧役員引き継ぎ会がございますので、こちらの方の出席の方もどうぞよろしくお願いいたします。以上です。
ありがとうございました。続きまして次年度国際奉仕委員長の石井誠一郎君よりお話があります。
はい。次年度国際奉仕委員長を拝命しました石井でございます。来年度ですね、カンボジア支援ゴルフコンペということで例年行われているコンペであります。原さんの誕生コンペを兼ねてやってますので、原さんの支援が大切でありますので、原さんよろしくお願いします。6月26日火曜日、です。場所はイーストヒル、8組を予定していますので皆さんよろしくお願いします。以上です。
ありがとうございました。続きまして新世代の方針、新世代方針委員会から、起動としてよろしくお願いします。
新世代でございます。2年ばかりの報告と、お祝いいたします。まずは先ほど会長のご挨拶にありました通り、おとといの日曜日に、恒例の少年サッカー大会開催されたんですけれども、残念ながら天候のため、途中で中止ということになってしまいまして、途中で終わってしまいまして子どもたちかわいそうなことを してしまったんですけれども、安全第一ということでそういったことになりました。でまたメンバーの皆様にもたくさん大勢集まっていただいてですね、トレーニングウェアに身を固めてもう張り切ってきていただいたんですが、残念ながらボールを蹴っていただくことができなかった。華麗なステップを見たかったなと思うんですけれども、また来年開催予定でありますので、今日からトレーニングに勤しんでいただきたいと思います。あと2点目なんですが、これ昨年度もありましたけれども、柴田城南ロータリークラブさんが主催の、柴田城お堀の環境保全活動ということでブルーギル駆除釣りでございます。で今年もやるということで日程がですね、5月の27日日曜日午前7時半から12時ということになっております。また後ほど正式にご案内、回しますけれども、まずは日程と時間だけお伝えしようということでございます。もちろんお子様もお孫様も、大歓迎だそうでございますので、また釣った重量によっていろいろな賞がもらえるそうでありますので、我こそだと思う方はぜひご参加いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。
ありがとうございました。年間 100% 出席のお祝いというと、
はい、それでは 100% 出席ということで、発表させてもらいます。小泉茂君11年
ありがとうございます。
続きまして、還暦のお祝いということで相田司さん、
もう サンドウィッチ温度。
いや、そんな。
今日来ましたら有田の上に何か文字が書いてあったわけでございますけども、勉強不足で成人式かなと思ったんですけど、なんか巷に言うと還暦だというふうに皆さんに教えていただきまして、還暦という意味は何なのかと思ったら60だということで、なんかぴったしカンカンというところでございます。まあ、ある意味では、まあ、じっちゃんというふうな形で言われるわけでございますけれども、相も変わらずお付き合いのほど一つよろしくお願いいたします。以上でございます。
続きまして会員誕生祝いということで、申告委員会よろしくお願いします。
はい、それでは、ご紹介いたします。会員誕生です。斉藤正幸君、5月13日です。富永哲臣君、5月13日です。本間光三君、5月18日です。有田司君、5月20日です。中野清君、5月28日です。続きましてご婦人の誕生でございます。長谷川和俊君の奥様、長谷川紀子さん、5月16日です。
おめでとうございます。
はい、それでは婦人誕生ということではないんですが、今日5月8日誕生日でございます。事務局清野さつきさん、丸山光男君、5月27日です。はい、以上お祝いでした。おめでとうございました。
皆さん、おめでとうございました。続きまして出席委員会から出席のご報告よろしくお願いします。
はい、それでは出席委員会にここから報告させていただきます。前回の4月24日会員数49名です。当日出席者が32名、欠席者17名、メイクアップが12名で、修正出席率が 89.79%、 それで4月のトータルとしまして 93.87% を 達成しました。先月が3月が90を割ってしまったので、また90に復活して大変嬉しいところです。当日が今日の5月8日、会員数49名、欠席者が9名、出席者が出席者が40名、欠席者が9名となります。以上です。
ありがとうございます。 続きましてニコニコボックスよろしくお願いします。
はい、ニコニコボックス委員会です。富永哲夫君、誕生日のお祝いありがとうございました。今年でやっと30歳になりました。人生まだまだ長いですということでお伝えします。斉藤正幸、誕生日祝いありがとうございましたということで着地。有田司さん、誕生日祝いありがとうございました、ありがとうございます。いただいた焼酎を飲んで痛風の道をまっすぐだに進みますということで着地。長谷川勝俊、妻の誕生日祝いありがとうございますということで一口。岸博隆君、連休の間実家の母の納骨で秋田へ行ってきました。疲れましたということで一口。丸山光雄君、結婚記念お祝いありがとうございました。また大変残念ですが今年度で退会することになりました。創設時より皆様には大変お世話になりました。ありがとうございましたということで10分。小柳正和、本日は初の閣話となりますがよろしくお願いいたしますということで2口。本間幸太君、誕生日祝いと結婚記念のお祝いありがとうございますということで三口。吉井村和弘君、裁判のため紹介させていただきます。芝田城ここにの環境保全外来業ブルーギル駆除活動へのご参加よろしくお願いしますということで告知。渋谷茂君、本年の田植え無事終わりましたということで2口。渡辺久江君、天候も良くなり田植えも順調に行っています。このまま自然災害のないことを祈っていきますということで2口。八木明星君、今度こそと思ってもなかなか出席できずにいます。申し訳ありません。すっかり桜も散ってしまいましたね。でももうすぐ花見月が周りを彩り大学筋筋と次々と花を咲かせています。まるで中央ローターに4人娘のようにということで牧師。並木佐野君、特になしということで牧師。最後になりましたが私サッカー大会ご苦労様でしたということで三口以上です
。ありがとうございました、それではこれより宅話を入らせていただきます。
プログラム委員の有田でございます。朝大堀委員長から急に電話がかかってまいりまして、今日は都合よく例会に出れないのでお前にお任せするということでございましたので司会をさせていただきます。今日は個人宅話ということで待ちに待った小柳正勝さんから自己紹介を兼ねてという内容を持って、個人宅話会員宅話ということでございます。以前やっていただいた方たち個人の会員宅話でございますが、待ちに待ったということで小柳さんを紹介しましたけれども、皆さんの方は待っていなかったわけではないんで、その辺誤解のないように一つよろしくお願いいたします。では小柳さん一つよろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました小柳でございます。初の宅案ということでちょっと緊張しておりますが、よろしくお願いいたします。では早速ですが、ご紹介を兼ねてということでお話をさせていただきたいと思います。ではお願いします。エンターをしていただければ。お待たせいたしました。ありがとうございます。 3,4 年ほどずっと同じ写真を使っているんですけど、ご覧の通りでございまして、現在は新発田市内で社会保険労務士をさせていただいております。次お願いいたします。略歴でございますけれども、柴田で生まれて柴田で育ってですね、学生の頃は福島県の郡山市で、建築を学んでおりました。もともとお城が大好きで、城郭建築を学びたいと思って行ったんですが、私の下調べの悪さでですね、お寺の先生はいたんですけども、お城の先生はいなくてですね、結局学ぶことができずにということで、その後住宅が好きでありまして、積水ハウスという会社で4年半ほど、現場監督としてお世話になってですね、182棟、住宅なりアパートなりを建ててですね、ふるさと柴田に帰ってきました。で、職業選択の自由というのがあるにもかかわらずですね、数々ある職業の中で、なぜか父親の仕事を選んでしまったということで現在に至っておりまして、その間、修行のような形ですけれども、柴田の労働基準監督署の方に4年間、勉強させていただいて現在に至っております。じゃあ次お願いいたします。で、経営2年新庄、そこまでの大きなものというのは、持っておりませんけれども、ただ、私は創業者ではなくて後継者という位置づけでもありますので、やはりもっともっと違ったステージでですね、仕事がしてみたいというところもありまして、そういう欲なり願望なりもございますので、こういったいろいろ並べさせていただきましたけれども、先々にですね、つながるものへということで、少しずつではありますけれども、手をつけ始めてたというところでございます。じゃ次お願いします。現在のビジネスモデルということで、現在のというよりもこれから手掛けようということで今準備を進めているところをですね、ちょっと先にご紹介をしてみようかなと思っていろいろ持ってまいりました。こちらにあるのがですね、今4つありますけれども、1つがですね、浄土実務事例研究といろいろありますが、要はこんな時にああした方がいいよといういろんなアドバイスがですね、全部データとして閲覧ができるデータベースになっています。あと様式ダウンロードというのがですね、だいたい1万8000件のいろんな会社で使 う資料様式、こういったものをですね、全部この中に入っております。あとグループウェアとしてですね、いろんな例えば稟議の管理だとかですね、データの保存スケジュール管理等々ですね、この中で全部行うことができる。あとビジネスアンテナというのはいろんな情報がこの中にあるんですけれども、これを全てそこに会員無料と、会員登録無料とありますけれども、どなたでも無料で使っていただくサービスをこれから、実際始めてるんですけど全くまだ告知をしておりませんで、これからいろいろお知らせをしていこうかなと思うんですが、こちらは全部無料でお使いいただけるサービスになってますので、もしご興味のある方はいつでもおっしゃっていただければ登録させていただきますので、お知らせいただければと思います。じゃあ次のページお願いします。それとですね、いくつかまたサービスもご用意してまして、今5つ並んでますかね。この中で例えばキュービックというもの、どういうもの、後でまた詳しくご紹介したいと思うんですけれども、その、従業員の方なりですね、あと採用の面接に受ける方なりが一体どういう方なのかなというのを、面接は必ずされると思うんですけれども、私も痛い思いしたこともあるんですが、やはり初対面だけではわからないところもやっぱりありまして、客観的にどういう方なのかわかるようなものをということでご用意をさせていただいております。あと今若干頭を悩めているのがこのメンタルヘルス、要はうつ病ですとか適応障害、パニック症候群だとか、そういう精神的な病の方っていうのがやっぱりおられますので、そういった方の予防ですとかケアをするサービス、こちらも今ご用意をさせていただいております。あと退職金の試算ですとか、 あとこういう助成金がおそらくもらえますよというものですね。こちらもあの融資と違って返す必要ないお金ですから、やっぱり積極的にいただけるものをいただいた方がいいかなと思うんですが、よくやっぱり仕事をしててですね、そんなもいいものがあるんだったらもっと利用しておけばよかったなということもやっぱりよくお話をお聞きするものですから、やっぱり知るか知らないかだけの問題なので、こちらも積極的にですねお知らせをしていこうかなということで、こちらのサービスのご用意をさせていただいています。次お願いいたします。先ほど出てきたキュービックというものですね。これもまだ今試験運用の段階で今事例を重ねているところなんですけれども、面接だけではなくてその方がどういうキャラクターなのかなというものを、本当これ大体受けるの20分ぐらいで終わるんですけれども、やっていただくとその方の中身がなんとなく見えてくるというものでして、うちのスタッフも実際受けてもらいました。私自身も受けましたけれども、占いと違って結構当たってるんですね。あ、そういうところがあるなというところで、やはり、人それぞれやっぱり性格も違いますけれども、よく見えてくる、よくできてるものだなと思って受けます。まあ、聞いた話によりますと、まあ、生まれ持ってというか、まあ、育った環境にもあるんでしょうけれども、長年経っても変わらない性格といいますか、変わらないものと、やはり後々本を読んだりいろんな人との出会いでですね、変わるものっていうのがやっぱりあるんだそうで、変わる部分と変わらない部分、どういうものを持っているのかな、そんなものがなんとなく見えてくるものでございます。次のページをお願いいたします。まあ、この特徴はですね、顔で出るんですね。なんとなくあの表情だとかで、この方こういう方かなと初対面なんかでこう第一印象としてですね、経験として感じる部分って多いと思うんですけれども、それをまあ、心理学の世界なんだと思うんですけれども、なんとなくこういった形ですねということで表情で表してくれるというのが非常に分かりやすいところです。あとその方々のその能力的なところ、例えば積極性、責任感、自主性、達成意欲、勤労意欲、どういったところが逆に弱くてここを育ててあげればいいんだなですとか、こういったところもなんとなく見えてきます。向かって右側の方に行きますと、その方がどういう仕事、どういう職種に向いてるのかなというのも分析をしてくれます。これもうちのスタッフで全部試しましたけれども、やっぱり当たってますね。自分で思っているものを、あと客観的に見たとなんとなくやっぱり一致をしている。あと、うちの事務所で面接している方、まあ、全員とまではいきませんけれども、抜粋して受けていただくと、あなたはこういうところがありますか、いろいろお聞きするとですね、やっぱり合っているようですね。次お願いいたします。それと、こちらがですね、総合結果ということで、これも非常にありがたいものなんですけれども、右下のところですね、いろいろこう並んでますが、要は例えばこれを受けていただいて二次面接の時にですね、こういった質問を投げかけてみてくださいと、そうすると本人の本質がよく見えてきますよという質問もですね、事例を挙げてくれるんですね。実際私もこれ利用してますけれども、自分が思っているものとこの分析結果がかなり違いますねという場合もあるんですね。俗に言う猫をかぶるというやつなんですけれども、そういったところをこうついてあげましょうよという非常にあの意地悪なところがですねあるんですが、逆に言うと、従業員というのは大切な戦力でありますから、ましてやあのなぜこういったものを積極的に今度出していこうかなと思っているのは、今はもう余剰人員を抱える時代ではありませんので、やはり一人一人の戦力が非常に大事になってくる。でこのシステムの根本的な設計思想というのが、とにかく辞めない社員ですね。俗に周りに失踪社員なんかもいますけれども、しばらくすると会社に出てこなくなっちゃうとかですね、ちゃんと退職願いを書いてちゃんと退職しますという言葉を伝えてくれるんだけれども、それが1ヶ月2ヶ月後すぐに来るんだよねなんていう場合もやっぱりたくさんお聞きをします。できるだけ長く定着してくれて会社の戦力になってくれる社員って誰なんだろうという時に、積極的にやはりご利用いただけるようにということで、こういったものをご用意をさせていただいています。もしご希望があれば、これ一件あの1500円ぐらいですので、そんな高いものではありませんので、もしご希望があればですね、おっしゃっていただければいつでもご紹介をさせていただきたいと思います。じゃあ次お願いします。それとこれが今引き合いが非常に強くて、まだこれも告知してないんですが、個別にあのお困りの場合にですね、お話すると皆さんじゃあ導入しようということでお話いただいてるんですけれども、 できるだけやはり同じやるんであれば会社の仕事は楽にやった方がいいですねというのが基本的な私の考えでもありまして、これどういうシステムかというとですね、まあ出勤簿なりタイムカードなりですねあるかと思うんですが、それも全部システム上ネット上で全部処理ができる、例えばタイムカードでカチャ、まあ、タイムカードよりも私カードでピッとスイカとかああいうやつですけどね、ピッと反応すると全部ネット上のサーバーに全部その記録が全部残ってですね、集計も全部してくれる、タイムカードでこう時間を集計するなんて人は全くなくなるんですね。でそれが全部給与計算のデータにも反映されてというシステムです。例えば複数の事業所あちこちに店舗を持っている、工場を持っている、いろんな出店を持っている、こういったものもネット上で全部リアルタイムにいつ誰が出勤して今誰がいるのかというのを全部リアルタイムで、パソコンでもちろん見れますし、 iPad ですとかタブレットとかああいったもので持ち歩けるものでも全部その場で見れる、確認を取れると、前日に残業がどれぐらい発生したのかというのも全部リアルタイムで分かってしまうという非常に便利なシステムで、プラス、さまざまな例えば就業不足ですとか会社の資料を閲覧、皆さんで閲覧できるシステムですとか、そういったものがみんな付随されたパッケージになっているソフトです。これも顧問先の皆様には無償で提供させていただいております。今引き合いが強くて、まあ、設定がちょっと若干時間かかるものですから、順次順番待ちという状況なんですけれども、実際、こちら有名なですねソフトハウスだとかそういったところで頼みます、大体400数十万かかるシステムなんですね。今は値下がりして350万ぐらいで提供しているみたいですけれども、これも今うちでは無償で提供させていただいてまして、まあ、逆に無償というとなんかうさんくさいと言いますかね、なんか裏があるじゃないかと逆になんか怪しまれてて困ってるんですが、ただ単に楽をしていただきたいという、ただただそれだけの気持ちでこちらもご提供いただいています。特に実務を担当されているですね、従業員の皆さんのその出退勤の管理ですとかタイムカードの集計ですとか給与計算ですとか、そういったものをお困りの方々ですね、これでかなり、まあ、2日かかってた作業が1時間半で終わるとかですね、非常にそういった作業量は非常に楽になりますので、ぜひともお困りの際はですね、ご相談をいただければまたご説明何にさせていただこうかなというふうに思っています。それではまた業界の話ということなんですが、儲かる話を申し上げられれば一番いいんですけれども、なかなかうまい話がなくてですね、実はご注意くださいというところも含めての話になりますが、今この、まあ、お気になったことあるかもしれませんが、残業代を会社にバーンとまとめて請求されるという事案が、まあ、私どもの事務所でも月に 2,3 件は来ていますね。で弁護士さんがテレビなんかで過払い請求のですね、お手伝いしますよということで、よくテレビ CM やってますし、今だと大体その案件が落ち着いてきた、物件がなくなってきたというふうなことも言われてるんですけれども、今の切り口としてはもうすでに支払ったものでも後から請求できますよという切り口に変わってきています。なぜこうなったかというと、やはり弁護士さんが根本的にやっぱ増えたというところもありまして、弁護士さん実は今就職難なんですね。だいたい今 1.4 倍と書いてありますが 1.5 倍ぐらいまでになったということも聞いています。で次にじゃ飯の食い淵といいますか、どこで仕事をしていこうかなというのが今この残業代の請求のビジネスということです。今日は資料載せませんでしたけれども、例えばインターネットで残業代なんて検索するとずらずらずらっと弁護士事務所のお手伝いをしますよというのがバラバッと並んでいます。もう一つのビジネスモデルとしても固まってきてるんですね。一番最初に始めた弁護士の先生、まあ、東京の先生ですけども、今事務所としては残業代バブルがやってきてるということで、儲かって儲かってしょうがないんだよねという状況なんだそうです。実に悠々しき事態といいますかね、あまり美しくない話かなと思いますが、これが現実であるのも事実です。実際私も手応えとしてやはり感じています。でおっかないのがですね、大したことないなと思っててもそこに計算上げてますけども、空いた900円で1日 1.5 時間でやってもポーンと200万近くになっちゃうんですね。で先般もあったのも、これはまとめて5人退職した方が徒党を組んで請求してきたという事例やはりありました。 裁判になってしまえば、まあ、吉村先生をはじめとして弁護士先生のお仕事なんでしょうけど、その前になんとかお話をつけるのがやはり我々の仕事なんですが、やはりそうなる前にですね、なんとか手を打ちたいなということで今いろいろお仕事をさせていただいているところです。まあ日々15分ぐらい足切りするのはまあ可愛いものなんですけど、それよりもちょっと大きいなという部分について、あとよくあるのは例えば朝の朝礼とかですね、こういったものは特につけてないようなところもやっぱり多いんですけれども、あとから退職してからやってくるというのは常ですので、ぜひともご注意いただきたいなというふうに思います。それでは次お願いします。成功体験失敗体験ということなんですが、まあお話ししだすとこれも大きくなってくるので、読んでいただいた通りなんですが、一つ、まあ、嬉しいような、まあ、成功のような失敗のようなというところが、そのスタッフの妊娠出産には寛大な心であるんですが、私は出産したことないのでわからないんですけども、のうち私と所長以外はみんな女性なんですが、やっぱり相談してるんでしょうかね。採用の時にも例えば私も2人子供がいるので子供の予定もないですなんて方を基本的な採用するようにしてるんですが、なぜか採用しますとしばらく必ず妊娠するんですね。誤解ないで私とかの子供ではありませんけども、まあ、社長がどうかは分かりませんが、で、まあ、まあこういった仕事してますから、まあ、休暇もたくさん差し上げますし、じっくり子育てしてまた帰ってきてねということで、まあ、ちゃんと皆さん帰ってきてくれるからありがたい話なんですが、問題はその後でして、またしばらくするとこの違うスタッフが実はということでまた妊娠を繰り返すと変ですけども、順番にこう子作りに励まれるんですね。まあそれだけ居心地のいい職場なのかは分かりませんが、そんな状態がもう数年間ずっとこう続いておるというところです。その都度、まあ、担当を変えてさせていただいたり、まあ、お客様にご迷惑かけているところもあるんですが、ただその分ですね、まあ、困った時はお互い様と言いますか、スタッフ同士がかなり協力し合いながら、仕事を進めてくれているところもありまして、そういった面では、まあ、失敗取りも成功なのかなという感じがしております。で、参考までに申し上げますと、私が採用担当したのが最初平成16年からなんですが、それ以降多くのお子さんが生まれたんですけれども、全て男の子なんですね。で、あるスタッフもまあ、その旦那さんがあるご商売してまして、ただ娘さん2人でですね、後々どうされるんだろうねなんて話はしたんですが、3人目が男の子が生まれましてですね、大変感謝するのもおかしな話なんですけども、やっぱりこちらで仕事をしていると男の子が生まれるんですねというありがたいお言葉をいただきまして、ぜひとも後とにお困りの方はうちでお勤めいただきますと無事男の子が生まれる可能性が非常に高くございますので、いつでも申し出ていただければというふうに思います。それでは最後、もう一つですね、現在の悩みということで、まあ、悩みということではないんですけれども、これもお知らせになるかもしれませんが、積極的にですね、さっきのやっぱり死なないだけだったというのがなくなるようにですね、やっぱり積極的に、我々が知っていることはやっぱりお知らせをしていきたいということで、今こういった情報誌のですね、ご提供をつい最近から始めさせていただきました。まあ、ファックスでご案内をさせていただいているんですけれども、こちらにご応募いただきますと、まあ、そちらの情報誌2誌、あといろんな特に助成金が多いんですけれども、こういった助成金がありますよということで、そういった情報もですね、これも、全て無償でお送りをしております。まあ、お手数の時にぜひこちらもお申し込みいただいてですね、お読みいただければなというふうに思います。まあ、お申し込みいただくとこのダンブルしているスタッフが大変、喜びますので、一つよろしくお願いいたします。で、最後になりますが、何でも自由にということで、フリートークの時間いただいておるようですが、まあ、今日時間もかなり押しているようでございます。もう本当にただただ一言でございます。今後ともよろしくお願いしますということで閉じさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。時間をしている中、よく2分前に終わっていただきまして申し訳ませんでした。すべて SA の責任です。それでは、本日の例会もご存じなく参考いたしました。次にあたりまして会長の検証よろしくお願いします。
閉会の検証いたします。